皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年8月13日のマスドット AG カテゴリから、厳選した20本の論文をお届けします。1本目は、レイモンド・チェンさんとエムレ・アルプオ・ザブチさんによる、フロベニウス・ツシャーンホーセン・アンプレネス、フロベニウス・チルンハウゼン10分生徒です。この論文では、正標数の世界で定義される絶対フロベニウス斜像に関連したチルンハウゼン則というものが十分であるような滑らかな斜影多様体について研究しています。この性質を持つ多様体には、どのような幾何学的な制約があるのかを突き止めようとする試みです。研究の結果、この性質を持つ多様体から出る定数でない斜像は、像に対して有限でなければならないことが分かりました。つまり、ピカールランクが1であるファの多様体である可能性が高いということになります。一方で、斜影空間内のある種のファの長曲面はこの性質を持たないことが示されており、完全交差多様体では一般的にこの条件を満たさないことが分かりました。特に面白いのが、一般化グラスマン多様体の分類です。古典的なタイプや G2 タイプの場合、標数が極端に低くなければこの性質を持つことが証明されました。ただし、標数2や3のような非常に小さい世界では、大数群の間のエキゾチックな同種斜像という特殊な現象のせいでこの性質が崩れてしまう例があるそうです。正標数ならではのちょっとしたいたずらのような挙動が結果に現れているのが非常に興味深いですね。最終的に、この性質は斜影空間やほとんどの一般化グラスマン多様体を特徴づける非常に強い条件であることが明らかになりました。2本目は、バルク・シュナイダーさん、ダイアナ・シュナイダーさん、イーファン・ジャンさんによる、アチェーン&ダイアグラムレベルセマンティクス・フォー・モーフォロジカル・カルカルス・リファインメント、モノドローミー&ビベクター・オービット・デコンポジションズ、形態学的計算の整地化、モノドロミー、および2ベクトル軌道分解のための鎖および図式レベルの意味論です。この論文では、幾何学的な対象を多項式のような式で表現する形態学的計算というシステムに、厳密な数学的な意味付けを与えています。もともとの手法では、異なる空間が同じ式で表されてしまったり、スカラー計算のせいで重要な接続情報が消えてしまったりするという悩みがありました。そこで著者たちは、単なる数値の代わりに、自由アーベル群の有限差複体を導入するスクリプト幾何学という枠組みを提案しています。これで、セルの個数だけでなく、位相的な接続情報まで保持できるようになりました。特に、スミス標準形を使ってねじれを符号化したり、直積をテンソル積で置き換えたりするアプローチが非常に緻密です。さらに、この手法を2ベクトル軌道分解に適用して、これまで計算が合わなかった謎を解明しています。4次元では中点分割によるオーバーヘッドが原因だったことが分かりましたし、5次元では二重斜像円柱として再構築することで不整合を解消しています。単なる数え上げではなく、鎖レベルで丁寧に情報を追うことで、見かけ上の重複が実は分割データだったと突き止める流れは、パズルが解けるようで快感ですね。3本目は、アンディ・シャオアン・ヤンさんによる、ベレチオン・コントラクション・プロパティ・オブ・グラフィカリー・ステーブル・スペース、グラフ的に安定な空間の削除、縮約特性、です。この論文では、グラフ的に安定な空間という、新しい概念のモジュライ空間を導入しています。これは、曲線のモジュライ空間をコンパクト化したものなのですが、どの点同士が衝突していいかを有限グラフで決めるという面白い仕組みになっています。著者は、グラフ理論の基本ツールである削除、縮約の関係を使って、あらゆる種数の空間を統一的に扱うフレームワークを構築しました。特に、コタンジェント類の交差数について、ある辺を削除した場合と縮約した場合の差として積分を表現できるという定理を証明しています。この結果、 古典的なストリング方程式やダイラトン方程式のグラフ版が導き出されました。さらにこれらの交差数やグロタンディーク類がグラフの彩色多項式という組み合わせ論的な量で書き表せることが示されています。複相イラー表数が三段ポテンシャルの臨界点の数に関係していたり、ミオイラー表数が特定の向きを持つ非巡回向きの数に関係していたりと、幾何学的な不変量とグラフの性質がピタリと一致する様子には組み合わせ論的な快感さえ覚えます。最後にはドリーニュマンフォード空間との関係についても考察されており、非常に野心的な内容となっています。4本目はチン・ユアン・ジャンさんとシュン・リンさんによるセミオーソグナル・インデコンポーザビリティ・フォー・ヒルベルト・シェムズ・オブ・ポインツ・オン・インテグラル・ローカリー・プラナー・カーブス、局所平面的な積分曲線上の点のヒルベルトスキームにおける半直行的な不可分性です。この論文では特異点を持つ曲線上の点のヒルベルトスキームについて、その到来点が半直行分解を持つかどうかという問題に挑んでいます。結論から言うと、局所平面的な特異点を持つ積分プロジェクティブ曲線であれば、どのような数であるかに関わらず、その到来点は半直行的に不可分であるということが分かりました。証明の手法がとても巧妙で、パラカノニカル四次定理という基準を用いています。具体的にはアベル写像の到来的な記述を利用して、ヒルベルトスキームを完全複体の到来遮影化として捉え、パラカノニカルな切断がどこでも消えないことを示したんです。さらにこの結果を相対的な設定にも広げていて、平坦な属においても非自明な線形半直行分解が存在しないことを証明しています。滑らかな曲線ではすでに知られていた結果を、より複雑な特異点を持つケースまで拡張した点に、研究者の強い執念を感じますね。体の表数に依存せず、あらゆる状況で成り立つことを示した点も非常に強力な結果だと言えます。5本目はシハオマさん、イルイションさん、ソンヤンさんによるエコーズオブファントムズオンラショナルサーフィス、有利局面上のファントムの残響です。この論文では滑らかな有利局面の上に、数え上げ可能な無限個の新しいユニバーサルファントム圏を構築することに成功しました。具体的には、複素遮影平面上の一般の位置にある10点を爆発させた局面を扱っています。これまでもいくつかの例は知られていましたが、互いに同値でないファントム圏が無限に存在するのではないかという予想があり、今回の研究でそれがついに確認されたことになります。アプローチがとても巧妙で、ナオ線速の完全例外的な系列を構築し、そこにピカール群の対合を組み合わせるという手法をとっています。特に正解が分かっていない難しい予想に頼らずに、図形を切り出す手法で帯域切断を持たない因子を特定している点に、研究者としての強い意志を感じますね。結果として全ての整数に対して対応するファントム圏が存在し、それらが互いに異なることが証明されました。さらにこれらの圏が融解 T 構造を持つことも示されており、長年の未解決問題に終止符を打つ素晴らしい成果となりました。6本目はジャヤ・ MNIR さんとカルロス・シンプソンさんによるリガレーターズ・オブ・カノニカル・エクステンションズ・アートルション、ザ・ケース・オブ・ツー・トランスバーズ・アリー・インターセクティング・スムーズ・ディビジャーズ、横断的に交わる2つの滑らかな因子のケースにおける正順延長のレギュレーターはねじれである、です。この論文では平坦速のドリーニュ正順延長における拡張されたレギュレーター類がねじれであるという性質を研究しています。これまでは境界因子が一つで滑らかな場合にしか分かっていませんでしたが、今回は2つの滑らかな因子が横断的に交わっているというより複雑なケースに挑んでいます。特に面白いのが、2つのモノドロミー色化を無理に1つにまとめようとするのではなく、あえてペアのまま扱うというアプローチです。2つの色化を同時に分解して扱うことで計算の壁を乗り越えています。さらに 立方体的なホモトピー押し出しという手法を使って曲率を三角形形式にすることで難しい次元の議論を回避してチェルン形式を消し去っています。この鮮やかなテクニックには執念のようなものを感じますね。結果として正順に定義された拡張レギュレーター類がねじれであることが証明されました。またフクソホッジ構造の変分においては拡張帯済みレギュレーターが消えることも示しています。この成果はより一般的な正規コサイン子のケースへとつながる重要な架け橋となっています。7本目はカロヤン・スラボフさんによるシャープバウンズ4フレームカウンツ&セトイセスタビリザーズインクラシカルグラップス古典群におけるフレーム数と集合生息化群の鋭い上階です。この論文ではベクトル空間に作用する古典的な代数群の中でフレームの数や集合生息化群の大きさが最大でどれくらいになるのかを詳しく調べています。具体的にはある有限部分集合に含まれる特定のタイプのフレームの数についてあらゆる体に共通して使える最もタイトな上階を導き出そうとしています。アプローチがとても多彩で機能的な数え上げや入射幾何学に加えて代数幾何学的な手法を組み合わせていますね。特にブラスキャンプリーブの不等式を代数幾何学的に拡張しようとする試みが非常に野心的でワクワクします。結果として特殊線形群や3次元および4次元の直交群において鋭い指数を決定することに成功しました。また票数が0の場合には群の絶対ランクに基づいたさらに強力な上階を証明しています。最終的にフレーム数と集合生息化群の増大指数が一致することを示しており体の特性によって得られる節約の度合いが異なるという点が非常に興味深い結論となっています。8本目はヨハンナ・フリッシュ・アウさん、ニール・スルベスさん、ハンス・ペーター・シュレッカーさんによるビバリアテ・クエーターニオニック・ファクトリゼーションズ・アンド・サーフィス・ザット・デコンポーズ・インプツー・サークルズ二変数クォータニオン因数分解と2つの円に分解する局面です。この論文ではクォータニオン多項式の因数分解という代数的な問題から3次元球面の中にある特別な局面を分類するというとてもダイナミックな挑戦をしています。クォータニオンは掛け算の順番で結果が変わる非可観な性質を持っているため普通の多項式のように1位分解聖域にならないという厄介な点があります。そこを特定の条件を満たせば数継ぐの因子を持つという定理を導き出すことで鮮やかに解決しています。特に面白いのがこの代数的な結果を幾何学に結びつけて2つの円の属で覆われたいわゆるセレスティアルサーフェスを分類した点です。最終的にメビウス同値の意味で2つの円に分解する局面や特定の数の円の属を持つ滑らかな三次局面などに整理されました。複雑なクォータニオンの計算が最終的に球面上の美しい図形の分類につながる流れには非常に心地よい快感がありますね。9本目はベザド・ニクザドさんとクリストファー・デニンガーさんによるインバーリアントファンクションズオンピーディビジブルグラップスアンドザピーアリックコロナプロブレム2ピーカヨケ群上の普遍関数とピーシンコロナ問題その2です。この論文ではピーカヨケ群上の普遍関数とピーシンコロナ問題という難しい課題のつながりについて研究しています。これまでの研究では扱う次元に厳しい制限がありましたが今回の論文ではその制限を取り払ってより一般的な結果を導き出しています。具体的にはピーシンコロナ定理の一般化に挑んでいます。もともとの定理は有解な解析関数の集まりがある条件を満たせば代数を生成するというものでした。著者たちは関数の数がいくつであっても絶対値の和が下から定数で抑えられていればその代数を生成できることを証明したんです。証明のプロセスでは 同時多項式や線形写像をうまく使って古典的な定理から一般論へと落とし込む手法をとっています。特に中山の補題を巧みに使ってモジュールの生成を証明する流れが鮮やかですね。驚いたのが、この研究の過程でチャット GPT を使って数学的なアイデアを広げ、それを著者が検証して形式化したという点です。最新の人工知能を思考のパートナーにして次元の壁を突破したというのは、現代的なアプローチでとても刺激的だと思います。10本目は、ボーハンファン・サン・ジュピン・チェンさん、リンジ・チェンさん・ジェン・ギュゾングさんによるコニフォールド・ギャップ・テオアム・フォー・トポロジカル・リカージョン、トポロジカル再起におけるコニフォールド・ギャップ定理です。この論文では、トーリック・ミラー曲線におけるトポロジカル再起という枠組みを使って、物理学の世界で予測されていたコニフォールド・ギャップ条件を数学的に証明しています。具体的には、ある種の特異点付近で自由エネルギーを調べたとき、特定の普遍的な項以外に負のべき乗や対数項が現れないという不思議な空白地帯、つまりギャップが存在することを示しました。証明のプロセスが本当に巧みで、局所的な接点を標準形に落とし込んだり、複雑な二重微分形式を精密に評価したりと、かなり泥臭い解析的な努力が積み重ねられています。特にガウス行列モデルによって自由エネルギーの主要な振る舞いが支配されることを導き出した点は、物理的な直感と数学的な厳密さが見事に融合していて快感ですね。分離的な接点かそうでないかにかかわらず、あらゆるトーリックミラー曲線でこの定理が成り立つことを証明したことで、この分野の理論的な基盤がぐっと強固になったと感じます。11本目は、シチェンリさんによるスムースプロジェクティブサーフィスウィズブーンデッドコホモロジープロパティ2、融解コホモロジー特性を持つ滑らかな遮影曲面第2部です。この論文では、滑らかな遮影曲面における融解コホモロジー特性という概念について深く掘り下げています。これは、曲面上のあらゆる曲線に対してそのコホモロジーがある定数でしたから抑えられるかという問題です。背景には、遮影曲面論の大きな未解決問題である融解不曲率予想や SHGH 予想といった非常に挑戦的なテーマがあります。特にピカール数が2である曲面に注目しており、幾何学的ルール曲面や盛り切りが有利多面体である場合について詳しく分析しています。ルール曲面については、不変量や層の分解可能性に基づいてどのような条件でこの特性が成り立つかを完全に分類しました。また一般型の曲面についても、リーマン・ロッホの定理や川又ビーベグの消滅定理を駆使して標準因子との交点数の関係から条件を導き出しています。単に計算をこなすのではなく、複雑な曲面上の曲線の振る舞いを丁寧に追いかけて、融解性の境界線を明確にしようとする姿勢に執念のようなものを感じますね。この研究によって、融解不曲率予想と融解コホモロジー特性の間のつながりがより鮮明になり、代数幾何学の理解がまた一歩前進したと言えるでしょう。12本目は、アリジット・ムカジーさんによるクラシフィケーション・オブ・プロダクト・オブ・ファのバラエティーズ・ウィズ・ピカード・ナンバーワン、ピカール数が1であるファの多様体の積の分類です。この論文では、ある整数を異なる方法で分割して作った幾何学的な空間の積が果たして互いに同型になるのかという問題に取り組んでいます。具体的には、他遮影空間やピカール数が1であるファの多様体の積に注目しています。これまでは個別のケースごとに検証したり表現論を使ったりして証明されてきましたが、この論文ではもっと統一的な証明方法を提示しています。手法としては、極小モデル理論を用いて曲線の平水やその極端な縮約を分析しています。特に積多様体の値吹切りを計算し、その相対となる曲線の切りの極端な面を特定することで、分割の方法が異なれば結果として得られる多様体も同型にならないことを証明しました。 このアプローチのおかげで他遮影空間だけでなく、より一般的な葉の多様体の席についても分割が異なれば同型にならないという一般論を導き出しています。さらに具体的な応用として、合計次元が固定された滑らかな二次曲面の積を完全に分類することに成功しました。グラスマン多様体の積など他の重要な空間にも適用できる汎用性の高い結果となっており、個別の事例に頼らずに構造的な性質から結論を導き出す鮮やかな論理展開に驚かされます。13本目はゼリンジアさんによるオンザシンプレクティックフォームズオブグロエシュナズヒックスモズリオーバーアンエリプティックカーブ楕円曲線上のグロヘニヒのヒックスモジュライのシンプレクティック形式についてです。この論文では楕円曲線上のパラボリックヒックス速のモジュライ空間とその余接速上の点のヒルベルトスキームとの間に成り立つある種の同型が実は正速シンプレクティック同型であることを証明しています。もともとこの2つの空間が同型であることは先行研究で分かっていたのですが、今回の研究でその構造を保つシンプレクティック形式まで一致していることが分かりました。証明の過程ではフーリエム回変換やオービフォールドとパラボリックの対応など高度な手法が駆使されています。特に面白いのがこの結果によってヒルベルトスキーム上に直接キッチン系という代数的な化石分系を構築できる点です。抽象的なモジュライ空間の話が具体的な点の配置を扱うヒルベルトスキームへと結びつく流れには非常に心地よい一貫性を感じます。ガウス整数やアイゼンシュタイン整数といった複素情報を持つ特別な楕円曲線を扱うあたりに数論的な背景への深い配慮がうかがえますね。14本目はマーク・ローガスさんによる K3 Atoms of the Cubic Fourfold and the BPS Structure of the Pain-Levy Determinant Line 3次元立方4次元多様体の K3 原子とパンルベ一式行列式直線の BPS 構造です。この論文では3次元立方4次元多様体における半直交分解とブリッジランド安定性の関係について深く掘り下げています。特に計算カテゴリーというこれ以上分解できない最小単位である K3 原子が量子的な流れの中でどのように保護されるかという点に注目しています。著者は変形された3次振動子やキュバーケンといったモデルを駆使してパンルベ一式のタウ関数とゼータ正則化された行列式との間にまるで辞書のような対応関係を築き上げました。安定性の条件を解析してある時間を境にスペクトルが動的に保護されるというチャンバー定理を導き出した点は非常に鮮やかです。また数値的な検証によって基本因子の定数が黄金比の対数になることを突き止めています。純粋な代数幾何学的な議論から物理的な BPS 構造や特殊関数へとつなげていく展開には分野を横断するダイナミックな視点があってワクワクしますね。最終的に K3 原子の合成とスペクトルの保護が同じ現象の2つの側面であることを示し、3次元立方4次元多様体の有利性問題に向けた構造的な枠組みを提示しました。15本目はトマシュ・コバルチクさんによるアノート・オン・ザ・リアル・ジャコビアン・コンジェクチャー・イン・デグリー7次数7におけるミヤコビアン予想に関するノートです。この論文では多項式写像のヤコビアンが0にならないとき、その写像は単写になるはずだというミヤコビアン予想について研究しています。実はこの予想には判例となる特殊なペアが存在することが分かっているのですが、一体どのくらいの次数からそんな判例が現れるのか、特に次数が7の場合に注目して詳しく調べています。分析にはニュートン多角形という多項式の指数の凸法を用いる手法や無限遠点における枝の研究を組み合わせています。著者は多項式が外側の辺において適切に振る舞うかどうかを検証し、判例になり得るかを判定しました。結果として次数が7で 最高時部分が特定の形をしている場合は判例にならないことが証明されました。さらに相方の多項式の次数が偶数でかつ7と互いに素である場合もヤコビアンの符号が変わってしまうため判例にはなりえません。判例を探す範囲を地道に絞り込んでいく執念のようなものを感じますね。これによりもし最小の判例を探すなら相方の次数が奇数であるかあるいは7と共通の因数を持つ場合に集中すればいいことが分かりました。16本目はレフ・ボリソフさんとカルロス・リトさんによるエクスプリシット・ビカノニカル・モデル・オブ・エイト・フェイク・コットリックス8つのギニジ局面の明示的な二星順モデルです。この論文ではギニジ局面と呼ばれる遮影空間内の滑らかな二次局面と同じ数値普遍量を持つけれど実際には異なる性質を持つ局面について研究しています。これまでも多くのギニジ局面が見つかっていましたが数論的な記述から具体的な方程式を導き出すのは至難の業でした。そこで著者たちは特異点を持つ2つの誤導局面から出発しアーベル被覆という手法を使って滑らかな被覆面を作ることで8つのギニジ局面を具体的に構築することに成功しました。計算過程ではマセマティカを使って多項式の解を求め線形代数で定義関係を特定するという非常に泥臭くも緻密な計算を積み重ねています。結果として全て有理数対上で定義された8つの異なる局面の方程式を導き出しました。これらが互いに同型ではなくさらに変形できない硬直な局面であることも証明しています。抽象的な存在証明だけで終わらせず実際に方程式という形にまで落とし込んだ執念には本当に驚かされますね。17本目はレフ・ボリソフさんとカルロス・リトさんによるクインティック・サーフィス・ウィズ・18カスプス18個の線点を持つ5次局面です。この論文では3次元遮影空間の中で18個もの線点を持つ5次局面を具体的に作り出しています。実は5次局面が最大でいくつ線点を持てるのかはこれまで分かっていなくて過去に知られていた例でも15個か16個まででした。そこに18個という新記録を打ち立てたわけですからかなり挑戦的な成果ですね。研究の手法がとても巧妙でまず2つの異なる分解方法を組み合わせることで線点の数を17個まで増やした属を構成しています。そこからさらに小さな有限体の上で探索を行いついに18個の線点を持つ個体を見つけ出しました。さらに驚くべきはそこからニュートン・ヘンゼル法や LLL アルゴリズムを駆使して数対上の正確な係数を復元している点です。次数22の数対というかなり複雑な世界でこの局面が定義されていることが分かりました。単に存在を示すだけでなく泥臭い計算と高度なアルゴリズムを組み合わせて実例を導き出した執念には圧倒されますね。これにより5次局面における特異点の限界が大きく塗り替えられました。18本目はマス GT からのクロス投稿でスメイラ・サカリさんとクラウディア・サレスさんによるコンストラクション&ペリオディシティ・オブ・ミニマル・レゾリューション・グラフズ・オブ・サスペンション・シンガラリティーズ・サスペンション特異点の最小分解グラフの構築と周期性です。この論文ではサスペンション特異点という特殊な特異点における最小分解グラフの構築とその周期性について研究しています。もともとこれらのグラフを求めるための理論的な手法はありましたが手計算では時間がかかりすぎて次数の高い多項式を扱うのは現実的ではありませんでした。そこで著者たちは計算を自動化するツールを開発しました。マグマやセージマスというソフトを使ってグラフを構造化データとして出力したり視覚的に分かりやすく描画したりできるようにしたんです。さらに理論的な面では3つの無限属についてコンパクト化された最小分解グラフが周期的に現れることを証明しました。 この周期が単調変換の因数分解の位数と一致するという結果は非常に鮮やかだと思います。実際に周期が10や6、8になる例を特定していますね。既存の分類にある種数2のファイバーを再現することでもツールの有効性を証明しており、計算機を駆使して理論的な周期性を導き出したアプローチには現代的な力強さを感じます。19本目はmas.ct からのクロス投稿で、スラバピメノフさんとアンヘルトレドさんによるタワーズコスズーリティフォーカテゴリカルストラクチャーズカテゴリーオブツーネッツカテゴリー構造のコスズル性に向けて2ネットの件です。この論文ではカテゴリー構造にコスズル性という概念を拡張しようというとても野心的な試みがなされています。通常代数的なオペラドではバー構成やコバー構成を使って分解能を作りますが、モノイダルカテゴリーのような工事の構造にこれを適用しようとすると辺の縮約に相当する操作がうまく定義できず壁にぶつかってしまいます。そこで著者たちは頂点が複数の親を持てるという柔軟な構造を持つ2ネットという新しい概念を導入しました。タッセルと呼ばれる特殊な頂点を持つニプレネットを定義し、それを弱動値で局所化したことでついにマップを基本写像の連鎖に分解することに成功したんです。特に各動値類の中に唯一の最小プレネットが存在することを示した点は計算上の実用性が高くて素晴らしいですね。さらにこの理論が単なる抽象的な数学にとどまらず、計算ネットワークの研究にも応用できる可能性を示唆しているところには非常にワクワクします。最後は mas.ac からのクロス投稿で、スティーブン・デール・カットコスキーさんによる Limits of AMAO Multiplicities and Epsilon Multiplicity 亜麻緒多重度の極限とエプシロン多重度です。この論文ではネーター局所間におけるエプシロン多重度と亜麻緒多重度の関係について深く掘り下げています。もともとある種の条件下では亜麻緒多重度の極限がエプシロン多重度に一致することが知られていたのですが、これまでは間のべき零根基の次元が間自体の次元より小さい場合に限られていました。ところがカットコスキーさんはこの制限を取り払い、対上の有限型に近い間であれば他と一般的間限でなくてもこの極限が存在することを証明しました。証明の手法がとても巧みで、間とイデアルを爆発させて得られるカルティエ因子の交差積として亜麻緒多重度を表現しています。さらにこれらを遮影スキーム上のネフなカルティエ因子に関連付けることで極限の存在を導き出しています。またエプシロン多重度の可包性に関する公式も導いており、最小素イデアルで構成される間における多重度の和として表せることが示されました。これまで制限されていた条件を鮮やかに取り除き、より広いクラスの間で体積と多重度が等しいという公式を成立させた点は非常に大きな進展だと言えます。でなわけで今回は代数幾何学の深い世界に触れ、道来圏からファの多様体、モジュライ空間、ヒルベルトスキーム、そして特異点まで非常にエキサイティングな旅をすることができました。こうした数学の奥深い構造に触れるのは本当に刺激的ですね。それでは次回もぜひお楽しみに。